じゃあそしたら皆さん、ミシェルがしゃべる前にちょっとだけね、こうミシェル、ね、盛り上げるのをぜひね、手伝ってあげてください。残念ながらね、このセッションってさ、なんかいっぱいじゃないじゃないですか。これ多分ね、この会場の外でやってたら、多分ね、500人ぐらい人来ると思うんです。球根ロンドンとかそんな状態だったんで。わかります？ということは、この部屋にいない人はアホなんですよ。ごめん、申し訳ない、めっちゃアホやん。だから皆さんに協力していただきたいんですけど、このセッションがどれだけ素晴らしかったっていうのを皆さんぜひツイートしていただいて、デコード16ってやつのタグをつけて、でそんで周りのやつを超悔しがらせましょう。 OK？ じゃあもう僕の話はどうでもいいで、ハシコープのミシェル橋本さんによろしくお願いします。 Hey ハイファイ、彼は僕のヒーローです。ヒーローです。
ありがとうございます。ありがとうございます。スライド大丈夫でしょうか。はい。それでは早速ですが、今日のお話の内容ですが、トラフォーム、これはこのパッカーとしても存在しておりますが、まず私のイントロダクションですけども、紹介ですけども、ぜひ私に直接質問をしていただきたいんですけれども、またはこちらでツイートしてください。日本語でも大丈夫です。日本語でいただいたらどういう内容なのか、私なのでちょっと努力して考えてみています。私はハシコープのファウンダーでございます。私たちはいろんなこのツールのクリエイターでございます。こちらにこのすべて1枚のスライドにまとめたものがございますが、左からこの右、この上から下、コンソール、テラフォーム、ボルト、サーフ、ベイグラント、パッカー、ノーマット、アルフィス、そしてオート、あれですけども、これはエンタープライズ2セットでございまして、今日はテラフォームエンタープライズということでお話をさせていただきます。詳細は後ほど。でこちらが私どもが提供しています、このツールでございまして、すべてオープンソースのあれさまでございまして、簡単に使っていただくことができると思います。でいろんなことをやってくれます。ベーグラントご存知だと思いますけれども、ディベロッパーツール、ベーグラント、ディベロッパーツールですから、オペレーター用のツール、またはこの IT 思考のツール、例えばコンソールだとか、テラフォーム、パッカー、そうしたツールもあります。詳細は後ほど。それからその他のツールとして、ボルトがありますけれども、これは特にこのセキュリティが大事にとした人にとっては、興味深いツールだと思います。多分皆様方にきっと使えてもらえるこのツールがここには揃っていると思っております。今日はですね、このハテナフォームハッパーカーについてお話をしますけれども、他のツールに関しましてはまた直接質問していただけると思います。どうして私たちはこれだけたくさんのツールを作ってるのという質問をよく受けます。しかも非常にですね、この3年というこの短いこの時間の間でこのこれらのツールを作っております。その理由ですけれども、こちらです。ハシコープがこの生まれた、この誕生の経緯にも関係しておりますけれども、このアプリケーションの開発において、できるだけ早く、できるだけ安全にですね、このプロダクションサイクルを回していけるようにということで、私たちはこのように考えたわけですね。非常に基本的な考え方でございますけれども、このもちろんこの詳細に行くこともできますけれども、こちら1枚のスライドですね、全体像を示しております。アプリケーションのライフサイクルは一体どういうものなのかということでまとめています。私はまさしくこれに従って作ってまいりました。ライト、パッケージ、ディプレイ、スケジュール、モニターというこのサイクルがあるわけですけども、ハシコップのこの色、このような色付けしてますけれども、それぞれのこの色付けのこのツールでそれぞれのこの問題を解決しようとしています。私のバックグラウンドですけれども、私はディベロッパーとして何年間も仕事をして、そして私何年間もオペレーターとして仕事をしておりました。実はその時ですね、この一つのツールでこのいろんなことをですねやろうとして、なかなかそこでフラストを感じてしまいました。なんとかこれはしなければいけないと思って、私はハシコープという会社を作ろうと思ったわけでして、私たちはこのあくまでも特定のこのツールを、特定のこの問題を解決するために作りたいと思いました。今セキュリティの問題であれば、このボルトを使ってもらいたいということですね。インフラストラクチャーのこのクリエーションを使ってセキュリティのこのアプリケーションはダメだというのを私も考えています。既存のこのプロダクトではなくて、このセキュリティが欲しい場合にはぜひともですね、このセキュリティに特化したツールを使っていただきたいと思っております。 こうしたこのツールをこの別々に使っていただくことができます。もちろんアプリケーションライフサイクルのこのどの部分でこの一番大きなこのペインポイントがあるのかというところも重要になりですし、それから前のパネルでもお話ししましたけれども、アプリケーションライフサイクル、例えばこのもしかしたらこのボスにですね、今ここなんとかしろと言われている分野があるかもしれません。私どもはこの仕事をかなり前からやっておりますけれども、昨年レッドモンクという会社の方でハシコープのこの GitHub スタートで、この実際にこれはまあスーパーフィシャルであると言えるかもしれませんけれども、実際にまあこれ表面的なものであるかもしれませんけれども、実際ですね、私のこのハシコープが実際にどこまで普及しているかをレッドモンクの方でこの調査したのでございます。さてこの数字によりますと、レッドモンクグラフと呼んでおりますけれども、私たちは作ったものでありません。また私たちがこのお金を払ってですね作ったものでありません。実際にこのアナリストたちが実際に調査を行ったその結果ありますけれども、かなりいいと思います。ベーグランとか一番この歴史を持っておりますけれども、私たちのツールは全て右肩上がりで成長しています。新しいツールがリリースされました。非常にこの早くこの普及しております、人気が出てきております。私たちのこのツール、これまでこのも普及しているということは、私たちのこのまツールを本当に信頼してもらっている証拠であると考えています。ボルト本当にですね、非常に高いこの普及率になっております。非常に高い関心が寄せられております。ハシコープアドプションのカーブということで、ちょっとセールスの話をさせてきました。さてマイクロソフトについて少しお話をしたいと思います。マイクロソフトプラットフォームサポートというところでございますけれども、すべてのこのプロダクトでこのフルマイクロソフトサポートが実現されております。本当にこれは私ども素晴らしいことがあると考えています。私はマイクロソフトのためですね、マイクロソフトプラットフォームサポートのこのページを作っております。トラフォームコンソール、ボルト、こうしたものがすべて Windows の OS でも当然動きますし、それからテラフォーム、からパッカー、このベーグラント、実際に、このマイクロソフトの Azure として、この管理できますし、また、マイクロソフト Azure スタックの方でもこの管理運用ができます。Azure というのはパブリッククラウド、Azure スタックの方はプライベートクラウドという間違いは皆さんきっとご存知だと思いますけれども、私たちはこの2つがきちんとハシコープとして、この2つともこのカバーできていると本当に素晴らしいと思います。インフラストラクチャーをできるだけの全域をですね、カバーしていきたいと思っておりますので、今後どういう方向に行くのか、また実際に現在のこのパラダイム、物理的なこのマシン、プライベートデータセンターがあって、そしてバーチャルマシンがあって、またコンテナ等々等々ありますけれども、こうしたものをですね、このフルでこのカバーできるというところから、非常にこの重要な柔軟性が生まれているというふうに思います。さてもちろん収益を上げるためには、企業として収益を上げるために、私はエンタープライズバージョンをですね、いくつかのツールを対象に作りました。すべてのものがこのエンタープライズバージョンがあるわけではありません。それなら理由があるわけですけれども、こちらに4つ私どものこのエンタープライズを提供しています。ベグラントからテラフォーム、からコンソール、そしてボルトエンタープライズ、この4つエンタープライズバージョンを提供しております。これはすべてこのフリーで、このオープンソースをベースにしておりまして、非常にこのツールとして非常に簡単に使っていただくことができますけれども、非常にこの基本的なところから、例えばこの契約のこの表面的なところからですね、よりこの詳細なところまで、この私たちはこの基本的なところと、そしてこの非常にこの詳細なところ、このソリューションを提供しています。今日はテラフォームの話をします。他のところはですね、Google オンラインで、ぜひこの情報を入手していただけたと思います。さて早速ですが、このデモに入っていきます。前もってこの録画したものでございまして、その一部をですね、皆さんにお見せしたいと思います。その方が時間を有効に活用できましたので、ビデオを見せて、そしてところを止めながら説明いたします。それからコンフィレーションもここでお見せしております。テラフォームのデモでございまして、パッカーテラフォームのデモということであります。まずはこのデモ、どういうデモになるのかを簡単に説明申し上げます。でパッカーですけども、これはこの自動的にコンテナマシンイメージを自動的に作るものです。そして実際にこの作ったイメージをですね、この自由にこの導入展開するためのものでございますが、パッカーを使って私はこの Azure マシュとしてこの方を使います。そして作ったイメージをテラフォームに展開したわけですけども、テラフォームというツールでございますが、これを使っていただくことによってデータセンターを作って、コードとしてデータセンターを作っていきます。データセンターというのはこのクラウドプラスこの物理的なデータセンター量ですね、このマシンの記述、そしてこのネットワーク、このストレージ、ロードバランサー、こうしたものの記述を行って、そ そしてこれが全てですね、コードレベルでつながっていくということですね。テラフォームに対してこのコードからこれを作ってくださいということで自動的にこの作ってくれます。オーダーを出して、そしてそれらが自動的につながっていくということです。それから Azure としてということで、基本的にはこのどんなプラットフォームでも対応できるということになります。それでは早速デモに入っていきます。ビデオをスタートする前に先ほどしたけれども、まずですね、コンフィギュレーションをお見せしたいと思います。実際にどのような全体像になっているのかをお見せしたいと思います。
So、here.
ではまずこちらから確認していきましょう。デモをご覧いただく前に、こちらはパッカですね。パッカーのコンフィグの姿をご覧いただいてます。JSON を使ってます。シークレットは入ってないですね。はい。ということでざーっと見ていただきますと Azure Arm のイメージです。でいろんなコンフィグができるんですが、 Azure お使いの方は、見覚えあると思います。基本的にイメージを作るためのマシンをここで設定しているという姿です。であとは結構基本的なプロビジョナーの設定ですね。プロビジョナーというのはイメージ上で実装されるものですので、ソフトウェアをインストール、ウェブサーバーだったり、何でもいいんですけどイメージに入っていくものですね。で今回は何も入れません。あくまでも、プロビジョニングが終わったということをエコーするだけです。でパッカーが全部パッケージをしてくれます。そしてイメージが出来上がるということになりますので、それを早速ご覧いただきたいと思います。多分うまくいくと思います。はい、大丈夫ですね。でパッカーこんな姿をしています。失礼、ちょっと一旦停止しようとしたんですが、ポーズが効かないんですかね。ここで大丈夫ですかね。ここ効かないんですか。ダメですかね。はい、じゃあここで一旦止めましょう。パッカーのアウトプットこんな感じになります。先ほどの JSON ファイルを読み出しているということで、まずはイメージ用に使うマシンのスナップショットですね。で、Azure をお使いの方は結構見覚えのあるものばかりだと思いますけれども、私たちのツールのほとんどはいろいろと、あらかじめ設定する、コンフィグがあるかもしれませんけれども、一旦 Go ボタンを押すと、それがほぼほぼ最終形ということが、コンセプトとしてありますので、パッカーがまさに今パッケージングをやろうとしているという姿です。で通常のディプロイですね、 SSH さらに、終了するのを待って一旦確立すると SSH をしてプロビジナーを実行して、それが終わるとイメージが出来上がりです。でシェルスクリプト全部終わりました。緑の部分ですね、緑の色でハイライトされています。プロビジョニングコンプリート、そして今、イメージをキャプチャーしています。こちら Azure を使った例ですけれども、 Azure だけではなく VMware あるいはこれ以外のクラウドでも当然できます。Azure というのは比較的、新しいということで、もし皆様 Azure への移行を考えているのであれば、違うプラットフォームから移ってくる場合があると思いますので、古いイメージでも新しい Azure イメージだったとしてもパッカーは取り込めるということを、言及したいと思います。でイメージが終わりました。でパッカーと、そうですね、ただ単にこれを手作業でやることの違いは何なのか、わざわざこのステップをマニュアルでやる必要ない、習得する必要もない、どういうマシンが欲しいのか、そして何をそのマシンでやりたいのかという設定だけでいいんです。 VMware のイメージをご覧いただきましたけれども、 Docker でも対応可能です。それから他のプラットフォームでも対応可能です。ということで同じ JSON あるいは似たような JSON で複数のイメージを作り出すということが全部自動で可能です。そして昨日ご覧いただいたデモ、一つのステップで全部立ち上がりますので非常に簡単です。では続いてこちらをご覧いただきましょう。はい、こちらですね、テラフォームのコンフィグを次にまずは確認しましょう。こちらがテラフォームのコードになります。シンタックス若干違ってます。ただ分かりやすいと思います。何が起きようとしているのかは分かりやすいと思います。テラフォームに関してはいくつかのリソースを定義していきます。リソースというのは何かを作るものです。物理的なアウトプットかもしれない、サーバーかもしれない、あるいはもう少し抽象的な、そうですね、セキュリティグループのルールとかそういうものかもしれません。今回はほとんどは物理的なアウトプットですね。リソースグループ、ネットワーク、ネットワークインターフェース、そしてずっとスクロールダウンしていくと実際のマシンのところに到達するはずです。ここですね、 Azure のバーチャルマシンです。 ということで、これを手作業でやるとすれば、まあ、通常の UI、Azure の UI でやろうとすると、いろんなステップを踏む必要がありました。いろんなところをクリックする必要もありました。で、正しくコンフィグし、それを全部まとめていくという必要性がありますけれども、Terraform の大きなメリットの一つは、一回この作業をやればいいんです。最終コンフィグのところまで設定して、そしてこのファイルの中に入れますので、あとはもう自動的にどんどんどんどん吐き出していくことができます。で、テラフォームを使っている方々でも100何百というサーバーを一つのテラフォームアプライでいっぺんにできてしまう。そしてステージング環境をどんどん再設定しては壊し、設定をしては壊しということなんかしょっちゅうできます。ということで、まあ、いろいろ情報入っていますけれども、先ほどパッカーのから弾き出したイメージをここでは使いたいと思います。で、あと問題がないかもう一度だけ確認して、結構わかりやすいと思います。じゃあビデオで実際の動作を見ていきましょう。なんとなく、まあ、もう、ちょっとプログレスバーの後ろに隠れちゃいましたけれども、テラフォームで間もなく実行が開始というところまで来てます。開始するはずです。ビデオのいいところはあらかじめ用意してますので絶対うまくいくという保証があります。ということで、テラフォームがずっと動作してます。はい、ちょっと一旦停止しますね。全部同じに見えていると思いますので、テラフォームの、いいところ、パッカーと比べて、まあ、いろんなことが起きてますので説明を試みますけれども、パッカーは一つのものだけ作ればいいんです。で、個々のステップを確認することができる。これがパッカーです。一方でテラフォームは違います。いろんなことをいっぺんにやろうとしていますので、一つの VM Azure でやろうとしても、実はまあ、具体的に数字忘れましたけれども10ぐらいのリソースをざっと見ていただいたと思います。で、同時進行で発生している場合があります。例えばネットワークと並列してストレージもやりながら、そして最後 VM が一番最後、まあ、並列でできないので全部依存関係がありますので最後になりますけど、テラフォームが全部その事前準備をしてくれます。で、パラレルでできるものは全部並列でやってくれるんです。で、アウトプット結構あると思うんですけれども、いっぺんにいろんなことを同時進行でやってるからこそこれぐらいのアウトプットになってます。で、テラフォームを使い込んでいただければいただくほど、実はこれとっても大きなポイントになるんです。いくつか理由があります。まずは高度なインフラ、まあそうですね、小さな、中小系の企業であればもう結構高度なインフラだと思いますけれども、やはり、結構ゆっくりと、したスピードになってしまいます。で、インフラをメンテナンスしようとなると、テラフォームが、実は自分では不可能と思っていた、あるいは同時にできないだろうと思っていたことを実はこなしてくれるんです。で、私もともとテラフォームのオリジナルバージョンを開発したんですけれども、私、同時進行で AWS のインフラを管理して AWS 側でちょっと修正をかけたんですね。どういう修正だったか覚えてないんですけれども、プランをやって、そうするとテラフォームプランで何が起きるかということを教えてくれて、なおかつこういうことをやりましょう。で、いや違うよ、俺のやり方と違うと思ってプランをずっと眺めながら、何と思ってたんです。そしたら気づいたんです。テラフォームの仕組み上が、そうなっているので、もっと自動的に効果的に私の、ゼロダウンタイムで変更を、かけていくやり方を教えてくれたんです。つまり、自分の、やり方では絶対に思いつかなかったようなインスタンスの変更をゼロダウンタイムでできてしまったんです。ということで、このあたりはテラフォームを使っていただくと、もう仕組み上そうなっていますので、結構無料でそういった、まあ、いわばヒントとかそういったものがもらえるような仕組みになっています。ということで、アウトプットをざっと見ていただくと、何が作られているのか、属性なども出てますね。アトリビュートが確認できます。これも比較的分かりやすいと思います。間もなく、実行されるはずです。はい、来ました。あら、あ、忘れましょう、もういいです、いいです。ということで、まあ、インフラが構築されて、 そしてプロパティ、まあ、作ったもののプロパティも表示してくれて、もうこれで使えるという形になります。ちょっと残念ながら例はないんですけれども、1行のコマンドでディストロイもできますということで、簡単に立ち上げて簡単にシャットダウンするという仕掛けになっています。でこれ全部ステートファイルに収まってますので、まあ、例えばシェファーパペットと比べても分かると思いますけれども、全部ローカルでステートデータベースファイルに入れてますので、であえてこれはやってるんです。スピードのためにやってるんです。シェファーパペットを実行するとファイルまずあるかどうかチェックして、その次はサービスが実行されているかということは、まあ結構早いんですけれども、全部ローカルにありますので。ただテラフォームの場合はリモートで API で存在するかどうか、それからプロパティを全部チェックして、で何百というリソースが結構ゆっくり鈍化してしまうので、全部ローカルでキャプチャーしといて全部そのファイルに入れてありますということで、インフラの変更も結構簡単に加えられるようになりました。また何かコンフィグのファイルからディリートするとちゃんとディストロイしてくれるというようないい仕掛けになっています。
ステートファイルがあるというところ、一つの鍵を握っています。テラフォーム、概略説明をしておりますけれども、そのテラフォームを使うときに、特にこの大企業においてこのコラボレーションというこの大きな話になりますけれども、テラフォームというのは皆さんのローカルマシンで走ってくれます。ラップトップで、またはワーキテーションで走ってくれます。これはサーバーでありません。また API は持っていません。あくまでもこの皆さんのローカルマシンを意識して設計したものです。だから簡単に使われるということなんですが、ところがこのチームで使おうと、この例えば2人がですね、このエンドとエンドで離れていて、そしてそこでやろうとするときに、どんなインフラを作っていくのか、何をレストロイして何をこのフェールしていくのするのかと、そこがこの複雑な要因がありますので、ここはちょっと難しいわけですが、そこで私たちはぜひエンタープライズプロダクトを作っていこうと言いました。テラフォームエンタープライズというのはオープン、テラフォームのオープンコアのバージョンではありません。テラフォームの別のこのバージョンではなくて、あくまでもコラボレーションを意識したUI サービスをですね、テラフォームの上に持ってきたものです。テラフォームエンタープライズというのはオープンソースで、このビット的にはこのテラフォームと全く同じなんですが、プラスこのエンタープライズバージョンはですね、もっと面白いこの機能がついてきます。これからそのお話をさせていただきます。まずはこのハイレベルでこのテラフォームのこのフィーチャーの説明をしてみたいと思いますけれども、テラフォームはいくつか重要なこのフィーチャーをできます。インフラストラクチャーアズコード、先ほどでもお見せいたしましたけれども、すべてコードとして記述されています。テラフォームの世界でこのコードでないものはありません。 100% コードで記述されているということ。たくさんのこのツールが出ておりますけれども、ほとんどがこのインフラコード、または例えばランタイムだとかランタイムのコンフィレーションだとか、まあそういうこのノブの場合もありますが、テラフォームの場合は 100% すべてコードとして、アズコードとしてこのインフラストラクチャーとして存在するということです。それからこの一つのこのワークフローとして、この全てのプロバイダーに対しまして対応しておきます。プラットフォームの違いはこの重要ではありません。テラフォームを使って、このいろんなものを使って、またはこのデストロイをして、またはテラフォームプランターとか、どういうことが起こるのか、あくまでもの一つのワークフローでこの使うことができる、ここも一つ重要な鍵を握っていると思います。いろんなことができますけれども、例えば Azure インスタンスを作る、または DNS の場合には別のこの DNS プロバイダーを使うとか、またはクラウドフレアのものを使うと。クラウドフレアでの場合ですと、IP アドレス、DNS ネーム、Azure のインスタンスを抽出して、このテラフォームに、この複数のこのクラウドをですね、この乗り付けすることができる。これも本当にそのクールなフィーチャーであるというふうに考えております。クラウドフォーメーション、またいろんなこのプロバイダーと接続しておきます。それからリソースディペンダンシーグラフ、左下でございますけれども、ではあくまでも全てグラフとして私たちはこのお見せいたします。重要なプロパティオペレーターですね、重要なこのプロパティを簡単に見ることができます。先ほどヘレーションの話をしました、まあ、グラフですからどことどこがこの達しているのか達していないのかということがすぐ一目簡単にすぐ理解することができます。グラフとしてこのアウトプットを出しますので、グラフフォームをこの求めればですね、そのグラフというこのアウトプットという形で皆様の方に出てきます。どのようなこの相関関係がそこにあるのか、ぜひ使っていただければ、例えばどういうところにボトルネックがあるのか、シングルポイントフェイラーがどこにあるのかということがすぐ分かります。それからもう一つ、このグラフに関してですけれども、このオーダリングのこの判定ができます。例えば名詞的に皆さんので、例えば この依存関係云々というよりはそのこれをお互いにこの使うということで、例えばこのスタンプ、例えば Azure インスタンスでディスクを例えばソースデバイスからものを使うと、その際にはこのそのソースデバイスをこの指すわけですよね。そこからこのバーチャルマシンが出てくるということになるわけですが、それによってグラフの比べて、そして正しいこのオーダーになってまいります。特にこのシナリオはですね、特定のスケールになりまして非常に重要になってきます。特定のスケールになりますと、このどういうこのオーダーを出すべきなのかなかなかわからないということがありますけれども、グラフ形式になっておりますので、しかも無償で非常にわかりやすく使うことができます。最後にモジュールですけれども、テラフォームの中にこのモジュールというフィーチャーがあります。でこの再利用可能なコンポーネントに仕上げてこのチームメンバーの間で共有することができます。実際にこの多くの企業がコアの IT プラットフォームチームの方々がこのモジュールを公開します。例えばこういう形でこのアプリケーションデプロイメントしてくださいと、またはサービスリカバリーのこのスピンアウト、データベースをこうこうこういうふうにやりますという企業がこの承認したこのプロセスがあるわけですけれども、この私たちの場合はこのモジュールベースになっておりますので、コンフィギュレーションのこのモジュールを早速使ってこのハイリーアベイラブルなこのレプリケートされたデータベースとして生成することもできるということになります。エンタープライズの方ですけれども、ことのこのフォーカスというのはコラボレーション、それから安全性、そしてチームワークという言葉にまとめることができます。エンタープライズバージョンですけれども、このインフラストラクチャーのこの変更に関してコラボレーションを進めることができます。別の言い方をしますと、もともとのこのゴールというのは、私はですね、このインフラストラクチャーをアプリケーションとして扱いと思ったんですね。インフラというものを自らのこの進化するアプリケーションとしてこの位置づけたいと考えたわけです。で新しいこのバージョンがこの出てくる場合でもですね、アプリケーションそうですけれども、このフィーチャーのこのブランチを作って、そしてそれをポーティングできる、すなわちそのこのポートのリクエストのこのピアのビューがどうになっているのか、そこを理解すればいろんなことができると考えました。でこれまでこの流れの中でこの企業がいろいろ作ったものがありますけれども、実際にこの同じインフラを作っているその会社の方で、例えばカーボイというか、かなりこの西部戦線というか、そこでいろんなこのチャッティング、最先端のこのテーマを中心としていろんなこのチャットがこの発生していますけれども、誰も触らないでくださいと、そこでこのチャットを出しているんですけれども、でも もしかしたら誰かが触ってしまうかもしれない。したがってはこのインフラストラクチャーのこのアプリケーションとしてこの扱いでありました。それからもう一つはロールバックという機能でありますけれども、この変更を加えて、もし何か問題がある場合にはですね、このアプリケーションの場合にはですね、例えばコミットをして、そしてリリースして、何らかの理由があってそのロールバックすることができます。別のリリースでコミットしていくわけですけれども、もしこの変更に関しまして、このインフラストラクチャーで同じようなことができたら、それが素晴らしいと思いました。なかなかこれまでインフラの世界ではそれができなかったんですけれども、現在のコンフィギマネジメント、このツールではこのロールバックというノーションそのものがなかったと思います。この皆さんのコンフィギマネジメントにこの変更を加えて、何が起こるかと言いますと、この古いコンフィギュレーションの場合にはですね、このアンドゥということはできません。もちろん時々それができるの場合もありますけれども、何か追加した場合にはですね、それをこのファイルから削除したとしても、実際にはこの削除できていないということで、ぜひロールバックを実現したいと考えました。さて一つ一つこれから入っていきたいんですが、まずはコラボレーションです。マルチステップのプロセスになっておりますけれども、このアプリケーションの世界に非常に似ています。アプリケーションのように感じてもらえると思います。最初のステップはこのインフラ編の変更を提案するプロポーズの部分です。まずここでこの変更をですね、実際に見せて、そしてこのインフラのこのこういうデッコ、こういうインフラを作りたいというデッコを見せるわけですね、提案するわけです。第2のステップはこの視野に対するこの検証、変更の検証を行う部分だと言います。テラフォームの場合はテラフォームプランを使ってバリデーションを行っています。このプランを見ることによって、例えばこのエンドステートが達成可能かどうか、コンフィギュレーションのエラーがないかどうかをきちんとキャッチしてくれますし、そしてこのサイクル、この変更によってこの解決できないようなこのサイクルに入っていく、またダウンタイムはどうなっていくのかという観点から、その検証を行うことができます。バリデーションを行うことができます。テラフォームエンタープライズバージョンは本当にこの素晴らしい GitHub のですね、素晴らしいこのチェックマークを皆さんに提供しております。3番目はこのアプローバル、この変更の承認の分でございます。この提案されたこの変更をこの承認するこのフェーズです。一旦承認いたしますと、次に実際に変更が実際に実装されて、そしてこのヘルスチェック等の観点から監査を進めるとオーディットの部分に入っていきます。 でグラフでそれをご紹介申し上げていますけれども、こちらが実際のインフラに対しますこの変更の提案なんですけれども、このような形になります。GitHub、この GET ということでリクエストできました。でコードの変更というのは Terraform のファイルで、この統合されておりまして、下の Terraform Enterprise が下の方に見れますけれども、でコードチェンジが行われますとアプリケーション、実際に検証を行っていきます。これは実際の Terraform の Enterprise UI で、検証を行っています。どのような変更が提案されているかとかを確認できます。でこうクリックして、そしてそこを訪問することができます。そしてこの下の方がプランですけれども、ご覧のように実際のインフラストラクチャーのこの変更をですね、このスクロールすることができるという形になっています。CI GitHub ですけれども、ご覧のように非常に簡単にですね、早く、いいか悪いかの判断ができるような形になります。からピアの方でレビューを行います。そして、グリーンのボタンを問題なければこの押すと、もしダメだったらこのディスカードしているということになります。でこれは適用するんじゃないということで、ディスカードということで、これは絶対にこの適用してはダメだと、これはグッドアイデアはないということで確認していくわけです。で関連したこのスライドになっておりますけれども、例えばテラフォームの問題の一つに、テラフォームターですと、例えばこの API のこの同じシークレスが必要になってまいります。ある段階で API のシークレスが必要ですけれども、テラフォームの場合にはですね、エンタープライズのバージョンで実際にこれらを全てこのバックエンドでこのボルトの中に入っております。例えばセキュリティの問題だとかとも、全てボルトと全くこのセキュリティモデルがベースになっているということです。
さてアプリケーションのところまでいきますと、これは GitHub のコミットと似ています。このように変更の進化を見ていくことができます。コミットメッセージが確認できます。これまでの変更を確認できます。アプライされたのか破棄されたのかといったことを右側で全部チェックして一覧で見ていただくことができます。で左側をご覧いただきましょう。何がトリガーとなったのか、いつこの絵がトリガーされたのか、誰がトリガーしたのか、どういうふうにインテグレーションされていったのかという情報があります。でアトラスロゴが見えてます。アバターのそばにありますけれども、マニュアルで、アトラスでトリガーされたということが分かります。ただ、ここでは表示がないんですが、ちょっと前のスライドで確かあったと思います。こちらで見えますかね。アバターに、GitHub の、ロゴがついてますよね。ということで GitHub からやってきましたよということがここで識別できます。ということでいろんなソースから、情報を引っ張ってきているということが分かります。こんな感じでコラボレーションがテラフォームの世界では展開されていきます。で、やはりコンパチブルである、 CI ともコンパティブルであるということ、全部シークレットが入っているという前提で、ですけれども、あとは変更に関してもテラフォームエンタープライズを使うあるいは使わないといったようなところでも、全部組み込みで対応が可能です。でちょっとここからロールバックの話をしたいと思います。どんなにプランが良さげに見えたとしても、絶対にインフラの変更が、期待値通りじゃなかったというケースは必ずあります。ということでロールバックを少し見ていきましょう。まず何かがおかしいということで告知が必要です。何かがおかしい、ブレイクしたという告知が出ます。そして2つ目はロールバックを実行し、基地の健全な構成状態に戻します。そして3つ目、一体何が問題だったのか。そして4つ目が今後のインフラの、ためにコラボレーションをしていくということです。で4番目のステップ、コラボレーションのところですね。これは循環していくわけですから、先ほどの話で出てきたところにつながってきます。全部これ自動化されていますということで、ロールバックの手立てをご提供しています。では通知の部分からいきましょう。こちらがアウトプットです。スラックインテグレーション、チャット、Eメール、電話などなど対応していますので、まずは通知をもらいます。でいろんなやり方、アラートをもらうやり方がありますけど、コンサル、アラートが直接インフラから立つ場合もあります。ということでアラートが出ました。で要は何かが壊れたということ、そして実際に上をクリックしていただくと、詳細が出てくるような仕組みになっています。でその次、履歴を見ていきます。具体的に直近で何が起きたのかということを確認しています。どうやら6日前、となってますけども、かなり最近だという前提で、要は問題が発生したと、問題がありましたねと。そして通常のアプリケーションアプローチのロールバックの仕組みを取ります。ということでコミットをロールバックするアプリケーションの世界と全く同じです。そして、もう1回やり直しです。つまり、後戻ししてリバートして、そしてもう一度このように 差分が発生しています。差分が何なのかということがステート間で確認できます。これもう一つ別なビュー、テラフォームのビューをご覧いただいてますけれども、カラーディフも後ほど見ていただけると思います。何かが変わった、何かが問題の起因になったということ、それ後からそれは精査すればいいだけの話であって、まずはロールバックして、その後時間をかけて何が問題だったのかということを見ることができます。でここまで来るとまたプルリクエストを出して、もう一度全部フォワード、つまりコラボレーションして、もう一度インフラを健全に立ち上げるというところまで持っていきます。このように私たちはオプスエンタープライズ製品の中で設定しています。でインフラをまるでアプリケーションであるかのように扱うという方法です。 DevOps の世界でオペレーターの中で特に DevOps 今後進めていきたいという方にとってもこれ結構分かりやすいと思います。全部何かしら開発的な要素を包含していますので、たとえインフラだけに関わったとしても、インフラのプログラミングをしている、そしてリリースしたりとかロールバックしたりとかということが非常にやりやすくなっていますので、そんな雰囲気を残しています。でもう一度エンタープライズバージョンのフィーチャーを確認しましょう。コラボレーション、それからロールバック、とても大事だということで思い入れを持ってこれを開発しました。日常的にすでにお使いいただいているお客様のロゴをご覧いただいています。こちらに一覧が出ております。で続いてエンタープライズとオープンソースの違いをご覧いただきましょう。まあ、エンタープライズを、使わた場合と使わない場合のぜひ違い、まあ、オープンソースをお使いいただく方が大変多いんですけれども、インフラストラクチャーアザコード、これは提供しています。別に限定値はありません。モジュールの数制限ありません。プロバイダーの制限もありません。全部揃ってます。オープンソースの世界では全部対応しています。で一方でエンタープライズバージョンはどうでしょうか。コラボレーション、ロールバック、それからセーフティをチーム単位で提供できるという仕掛けになっています。リモートプラン、リモートアプライ、リモートステージストレージ、そういったものが、まあ、サーバー上で、起きるものですね。まあソースコントロールでインテグレーションもできますし、あとはアーティファクトの登録もできます。それからパイプラインもありますので、パッカー、まあ、ちょっと見せていませんけれども自動化しています。 Docker コンテーナーとか AMI とか、それから Azure のイメージも保存していますので、そういった類のものが全部エンタープライズ側にあります。それから通知とかそういったものも発行しています。先ほどご覧いただきました。あとはオープンソースに入っているものは全部エンタープライズに入っていて、コードも同じです。ということでテラフォームの概要でございました。もしご質問があればぜひ私のことを捕まえてください。日本語で質問していただくのであれば多分誰かが通訳をしてくれると思いますので、私から以上です。ありがとうございました。